さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、5月も終わりということで、梅雨も近づいているのかなという感じもしますけれどもね、温暖化問題に関してはまだまださまざまなね情報がありますので、今日もしっかりとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にですね、自然エネルギー学校京都のご案内をしたいというふうに思います。これ毎年ね行っているんですけれども、今年も自然エネルギー学校京都2019ということで、自然エネルギー 100% 社会の作り方というテーマでね開催をいたします。今年はですね6月の15日が第1回で、それから土曜日がね7月13、7月27、8月24、9月の14日が第5回最終回で、それぞれね最新の動向、自然エネルギーに関する動向をね、お伝えして、みんなで一緒に考えていくというね、これまでと同じような内容というか、内容は最新なんですけども、方向性でね、みんなで一緒に学んで、みんなで一緒にね、こう自然エネルギーを増やしていく活動に携わっていこうというね、知識も得て、それから仲間も得て、ネットワークを作ってね、実際の活動につなげていくという目的の、講習会、自然エネルギー学校京都2019です。ただいま、受講生募集をしてるんですけどね、もうそろそろ、応募満員になるかもしれませんので、早くね、関心のある方はお申し込みいただけたらなというふうに思います。気候ネットワークのホームページからもね、詳しくは見れるんですけれども、第1回が6月15日で、第5回が9月14日、これ第5回ね、参加できる方が、対象なんですけども、なんと、参加費は無料です。5回を通じての参加費は無料。場所がですね、伏見区にあります宮古エコロジーセンターということで、ネットからね、応募できますので、ぜひご関心のある方、自然エネルギーをね、増やしていきたいな、悩んでいる方、あるいはもっと仲間を作りたい方、ね、そういう方いろいろいらっしゃると思いますので、そういう方はぜひ受講していただけたらなというふうに思います。自然エネルギー学校京都、今年もやります。はい、まず最初の、ニュースなんですけども、昨年の猛暑、温暖化なければ発生しなかったんじゃないかという気象庁などが分析をしているということが発表されました。もうね、2018年昨年夏記録的な猛暑だったんですけども、地球温暖化がなければ起こっていなかったとする研究結果なんですね。これが発表されて、温暖化で地球全体の平均気温が1度上がると35度以上となる猛暑日の国内での発生回数が 1.8 倍になるということも推計をしているわけなんですね。これはコンピューターでですね、実際の気候をもとにした現実の地球と、大気のね、コンピューターで100回ずつ再現をしたということなんですね。その結果ですね、昨年7月を超える気温になる確率がですね、現実の地球では約 20% あったんですね。温暖化のない地球では 0%。だから、その昨年のね、本当に猛暑っていうのは、その 20% のうちの発生の確率で起こったということですね。こういうこともね、研究で、なってまして、昨年は、埼玉県熊谷市で国内史上最高となる 41.1 度を観測したし、熱中症による死者が1000人を超えたっていうことなんですよね。本当に深刻な猛暑があって、これからもっともっと増えていくっていうことが予想されるのでね、どうしてもこの温度上昇をね、小さくしていく努力をしていかなきゃいけないんじゃないかなというところが示唆されるのかなというふうに思います。 そういうね、ところで、まあ、私も何度かご紹介をしているんですけれども、スウェーデンのね、環境活動家グレン・トゥンベリーさん、これがね、毎日新聞がねインタビューをしてましてね、非常に大きな記事になってまして、温暖化怒れ若者というタイトルなんですよね。まあ、この、グレタさんがですね、毎日新聞のインタビューに応じて、若い人たちは私たちの未来が奪われようとしていることに怒るべきだというふうに語ったと。世界各国が地球温暖化対策の、まあ、パリ協定の、ね、目標に沿う対策を取るまで、抗議活動を続ける意思を示したということなんですね。まあ、3月のね、あのグローバル、世界全体で連動した抗議活動には150万人以上が、参加をしたということなんですね。これは、まあ、グレタさんが一人で始めた抗議活動なんですけども、今年のノーベル平和賞の候補者にもノミネートされているということなんですね。で、グレタさんにね、石炭火力発電を推進する日本のエネルギー政策についてね、聞いたということなんですけども、何の期待もなかったと。まあ、世界ね、同じように気候変動対策をほとんど何もしていない、まあ、グレタさんの、期待には応えていないんじゃないかというようなことをね、まあ、批判をしているということなんですね。で、学校ストライキというのは一つの手段に過ぎないと。地球規模の問題に全員が何かをする必要が、責任があると。最も大切なのは気候変動について学んで、それが何を意味するかを理解して、自分ができるのは何かを考えることだということなんですよね。で、まあ、本当にこういろんなところでこうね、スピーチをしたり、実際に活動もして、まあ、各国がね、それに応えるまでやめないって言うんですからね、すごい、まあ、その、確固たる信念といいますかね、行動力もあり、まあ、忍耐力なんかもあるんでしょうね。そういう方がこう取り上げられているってことなんですね。で、グレタさんのお話の中で、パニックになってほしい。私が毎日感じるような恐怖を感じてほしいってね。だから、まあ、こういう、こう、科学的な警告がある中で、ね、のほほんと過ごしていい、いれないんじゃないか。ね、もうちょっとパニックになった方がいいんじゃないかというようなことをね、グレタさんは、まあ、独特のね、警告の仕方なんだと思うんですけども、言ってて、実際に遠距離移動でも、電気自動車とか電車を利用するっていうことをね、やってられるということなんですね。で、非常に、まあ、発達障害があるということも、公表していてですね、それが、贈り物と受け止めていると、ね、枠にとらわれないでね、この問題に集中できるんだ、ですから、まあ、診断のことをですね、自分の、まあ、診断を、逆にこうポジティブに捉えてね、こういう活動をしているということなんですね。で、市民の意識にも変化が現れていますし、それから政治家なんかにも、まあ、訴えかけることが届いて、政府がね、しっかりやらなきゃというようなことにも、つながっているっていうのは、ちょっとね、まあ、彼女のとそれにこう、ね、連動する形での、成果なのかなというふうに思います。で、3月15日はね、本当に世界中で、あったんですけども、なんとイタリアでは496,500人、ドイツで30万人、フランスで199,100人、オーストラリアで152,500人とかね、そういう数の、まあ、抗議がいたんですけども、まあ、日本では東京と京都で230人というふうに書かれているわけなんですよね。まあ、まあ、本当にこう日本でもやってる方がいらして、これはもう本当にこうね、まあ、それ突き動かされてやってるんだなというふうにあると思うんですけども、それに比べてやっぱり外国の人の数っていうのは多いなっていうのがあります。で、日本でもね、いろいろちょっとこう、記事になってるんですけども、日本の230人の参加の中でですね、やはり、一番怖いこと、それが無関心だというふうにね、訴えているというようなこともあったり、日本で国民の温暖化対策に、温暖化問題に対する関心はやっぱり高くないというようなことがあるのかなということがあります。で、ここでですね、国立環境研究所が温暖化をテーマに、高校大学生対象の、まあ、学校ストライキに対する意見を、募ったところ、あまり賛同しない、賛同しないとの回答が半数を占めたということなんですよね。 で、デモをする時間があれば少しでも環境の勉強をして知識を身につけるべきだなどの声があった、まあ、これが全部の声ではないと思うんですけども、そういう声もあったということなんですよね。で、これに対して、東北大学の、ね、先生が、活動が就職や入試に影響するかもしれないという思いもあるのではないかと説明、解説をしたということなんですね。まあ、ですから、まあ、当然その勉強もすべきなんですけども、本当の勉強というのは学校の中だけではないんでね、こういうデモに参加する社会をこうね、いい方に変えていくっていうようなことが、本当の勉強なのかなと私は思うんですけれども、まあ、人それぞれいろんな考え方があるのでね、まあ、それがいい悪いとは言わないんですけども、まあ、日本らしいこうね、回答かなというようなところもちょっと感じたところが、あります。で、そういう中でですね、朝日新聞の社説が、石炭火力発電依存するのはやめようというね、社説を書いていて、石炭火力発電所の環境アセスメントに厳しい姿勢で臨む方針を環境省が決めたということなんですね。で、まあ、これはもう私たちが、ずっと活動を続けている中で、この発表の後、山口県で計画中の石炭火力から大阪ガスが撤退をしたということ、あるいは三菱 UFJ ファイナンシャルグループが新設の石炭火力に融資しない原則を決めたりしたということで、少しずつね、変わってきているということで、この社説の中では書いているんですけども、まだまだね、25基ぐらいが残っていて、ほとんどがそのアセスを終えていて、もう事業者が辞める、断念するという、しない限りはね、これが稼働していくというようなことなんですよね。まあ、そのことが問題だろうということで、社説には書かれていまして、そして、気がかりなのは、CCS、ね、二酸化炭素を、ね、回収して貯留するということ、あるいは CCU というね、それをなんとか利用するということを環境省も、実用化するとして、急いでいる点は、まあ、気がかりだと。これら、まあ、研究開発をしてきたんですけども、コストが高い、じゃあ本当に利用できるのというね、そういうようなことが克服できない中でですね、石炭火力を使い続けていてはなかなか、パリ協定の目標にはおぼつかないだろうというふうに書いているわけなんですね。で、イギリス、フランス、イタリア、カナダなどがね、もう本当に石炭を全廃する、ドイツも、舵を切りつつある中で、日本だけが取り残されているんじゃないかというようなことがね、まあ、書かれていて、まあ、これはね、私たちの主張ともうほぼ同じで、まあ、石炭に頼らぬエネルギー政策に踏み出さなければならないということをね、書いているので、ちょっとねこういうあたりも、しっかりと、ね、いろんな方々が学び、そして行動に移していって、グレタさんのね、訴えに共感し、それが実際にこうね2050年以降ね活躍する人たちの、ためになっていけばいいかなというふうに思って、今日もお伝えをさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。